昔しおりの女が能登の方からイカラベという村に荷物を背負ってやってきました。荷物の中身は塩。その時代ではとても大切なものでした。しおりは金持ちらしい家の前にやってくると急にしゃがみ込んで、腹が痛い、腹が痛い、どなたかお頼みします、助けてくださいましと、さも痛そうに呼び続けました。すると静かに戸が開いて、そこの嫁さんが出てきました。まあ中に入って休まっしゃれや。塩売りは腰をかがめ、腹を押さえながら嫁さんの後から茶の間にもそもそ上がり込みました。親父さんやおかみさんもあれやこれやと薬を与えるなどして世話をしてやりました。しばらくして塩売りはすっかり元気になったように、行商先での難儀は困りました、これは心ばかりのお礼なんじゃが、受け取ってくださいまし。塩売りは包みの中から真っ白のきれいな塩を取り出して、親父さんに渡して帰っていきました。1ヶ月余り過ぎたある日のこと、塩売りは塩に白い砂をいっぱい混ぜ、牛の背に積んでひょっこりまた村にやってきました。塩売りは前のお礼を長々と話した後、この前の塩より少し味が落ちるけど白くて良い塩なんじゃ、旦那はんのお口添えで村の衆にも話してくださらんかの。人の良いおかみさんが村中に触れ回ると、村の人たちは我も我もと砂の入った塩を買い始めました。この家の人に助けてもらったお礼じゃけん、大まけにしときますさ。塩売りはまことしやかにはかりを釣り上げ、牛の背いっぱいの塩砂を売ってしまうと、いそいそと牛をせき立てて曲がりくねった山道に消えていきました。山道を登り龍ヶ池まで急いでやってきた塩売りは、牛の手綱を木に巻きつけ一休みをしようとした。その時突然ゴーッと大きな音とともに辺りが暗くなり、池の主が現れました。そして冷たい息を塩売りめがけて吹きかけ、
ごらしめもーす
と天地をつんざくような鋭い叫びをあげました。すると塩売りと牛はみるみる動かぬ石に変えられていきました。 も伊からべの地には塩売り石と牛石はうずくまったままだ。声を立てることもできないで、恨めしそうに人目にさらされているということだ。